YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日2月8日火曜日、第353回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつものように、池場の接種料は次期家元、桝野光晴さんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりましてね、午後7時から8時半のレギュラー放送にて明るく元気に楽しくお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いします。さてですね、先日は千本桜ホールは三田社長からのご紹介をいただきましてね、学F にもご出演いただきました東京ガラパゴスさんの公演に伺ったところですね、まあ大変楽しくもエネルギッシュな舞台を拝見するにつけね、自分もミュージシャンとして、音楽にはもちろんね夢中になるものの、またそしてその一環としてお芝居とかね映画にまあ触れたり出させていただくような機会も何度かあったわけなんですけども、まあそれにしてもしかしね、彼女たちのこう舞台の雰囲気とかね、その現場を目の当たりにさせていただくにつけ、何が彼女や彼らたちをですね、あそこまで夢中にしてね、真剣にさせるのか、やはり人にはまあその趣味思考とかね、興味や関心、意識やまあ意思表示、まあ表現方法などね、センサー万別、多種多様な生き物なんだなと、改めて痛感させられました。そんなサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、空を見上げたら何かすっきりした気分で家を出れるようになったのと、感傷的なのか芸術的なのか、そうかと思えば、ポッカポカレモンで速攻元気を取り戻しては舞台にテレビ出演にご活躍、その間もきちんとお友達とモンスターハンターで楽しむことを忘れないといった、そんなキューティーな学芸部第2週目のサブパーソナリティではこちら、
はい、天音夏です。
はい、笑うとこ大丈夫よ、音入ってもそこはそこで、あのドキュメント感を出したくて、はい、そこは台本には伏せてるわけですから、はい、はい笑うとか笑っていただいて構わないですよ、はい、はい、大丈夫ですよ、はい、そんなキューティーな天音さんとお送りしてもらいます学F ですけども、さあ天音さん的にはここのところで、はい、どんな印象や近況だったでしょうか、お伺いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、とりあえず前回、はい、宣伝させていただいた舞台も無事に終わりました。
ごめんね、伺えなくて申し訳なかった。でも、場所は吉祥寺でしたっけ。
はい、そうです。
いや、なんか学大もね、はい、東京ではそこそこって言いましょうか、うん、住んでみたい街で、はい、ランキングは高い 上位にランクされるっていうふうなことで、うん、認識しておるんですけども、はい、吉祥寺は今ナンバーワンとか聞いてるから、はい、そんなところで舞台なんてね、はい、結構かっちゅうじゃん。
すごいですね。はい、なんか事務所主催の、はい、舞台が大体
集まられる方もやっぱおしゃれで、またそういった方たちなんじゃないですか。
いや、もう気にできないぐらいちょっとテンパってたので、本番あたりが
しっかり前回
すいません。
でも、まあ、自分の納得するだけのことできた。
そうですね、一回一回ちゃんと本気でぶつかれたかなと。
何回舞台だったのかな。
メインの方で3回の、脇役で3回の、トータル6回で。
そんなに、はい、大変だね。ってことは何日通算で、
2日です。
あ、2日間でね、はい、あ、そうかそうか。1日午前午後だったりとか、
そうです、
1ステージ2ステージ3ステージというふうな形でね、
はい、
で自分的にはもうそれは、
はい、意外にアンケートにも書いていただけたので、
はい、
はい、もうよっしゃって感じで、
もう涙流してみたりとか、ホープジェットだったりとか、
はい、
今回はどんな感じだったっけ、ね、印象としては。
印象、あ、舞台のですか、
うんうんうん、
はもうファンタジーみたいな感じだったので、うんうん、普通の生活の中でファンタジーチックってなかなかないので、
うんうん、
結構台本の雰囲気つかむので、
うん、
ちょっと精一杯な、いっぱいいっぱいで、また初の男役だったので。
あ、そうか、じゃあ笑うとこはあんまり少なかったわけだ。
そうですね、シリアスな笑いがちょこっとあったのかなぐらいで、
はい、でもコメディなんかも嫌いじゃないし、はい、やられるのはやられたりするんでね。
そうですね、したことも、うん、はい、
なるほどね、はいはいはい。でその他には、
その他には、うん、なんかメールでいただいて、
はい、
なんかクロッパさん、
クロッパさん、おー、はい、テレビ
見たらしい、
TBS の、
はい、なんか いやあれあの今のバイト先の宣伝で、あのこういう今秋葉にこういうお店ができました、秋葉系の、
はいはいはいはい、
世界初のお店の紹介で、よくあの、まあ、その宣伝の人で使っていただくんですが、特に
いやでもテレビとなると大したもんじゃないですか。
いやもうすごいですね、
あなみちゃん出てるみたいな、
はい、もう友達から意外に見てる友達が多くて、
いややっぱりそこはねテレビですから、
もうメールと電話がすごい、
おら、はい、殺到しちゃって、
殺到というかもうなんかこんなに一気に来るなんて初めてっていう勢いで、
すごいじゃないですか。
そうなんです。
でツイッターにもまたどんどん書き込みあったりなんかして、
あはないですけど、ちょっとでもブログの方にはちょこちょこコメントで見たっていうメールを、
ちょっとコアなマニアのファンには水前の映像だったりするんじゃないの
ですね。その時ちょうどなんか
よく誰もんじるじるでだってあれでしょ、そういう格好コスチュームとかするんじゃないの。
先月まではなんか制服だったりちょっと魔女っ子的な、はい、格好もしてたんですけど、今月からは I love サラって書いた黄色い T シャツ着て、
おらいいじゃん、
ハイテンションでお客様を褒めまくってます。
日テレの24時間テレビみたい
なそんな感じです。色的にはそういう T シャツなので、
なるほど、
はい、そんなのとかとか、はい、そうですね、
はい、
あとは、うん、終わって早々なんですが、うん、次の舞台が、
お、
はい、
もう決まった、
決まりましたね。
素晴らしいじゃないですか。
夏にミュージカルと、
ミュージカル、
はい、あと普通の舞台が2本決まりました。
ええ、お、そんなに、
はい、
もういよいよもうメジャー手が届いちゃうんやろ。
いやもうそこの勢い乗りたいです
ね。乗りたいよね、やっぱりそこはガッチリしてる、ガッチリしてるやっぱりね、
はい、
お、はいはい、
いやもうでもありがたい、
乗っていきましょう、乗っていきましょう、
ぜひぜひ乗らせていただいて、ね、はい、
もうそれはもうペンダントも磨いたことだし、
磨きましたね、まあ、いただいたティッシュで、
どんどんどんどんとそういう輝きをね、
はい、
発していきましょうよ。
ありがとうございます。
は
い、
でなんかその舞台の方の告知なんかがもしあるんだと早速やってた方がいいですよ。
あ、まだちょっと発表できるまで至ってないんですよ。
そこまでではないわけね。
そうなんです、
はいはいはいはい、
7月頭と7月末にあるぞ、うん、っていうこと。
わかりました、
はい、
じゃあまあ詳しくね、もしその日程とかが決まりましたら、はい、いろいろと学園の方でもお知らせさせていただきたいと思います、はい、またブログとかね、いろいろとまた見ていただいて、はい、ご確認の上ですね、リスナーの皆さんにはまたもちろん天音さんファンの方はね、どんどんとお出かけになっていただければと思いますが、そんなお芝居付いている天音さんが今日はまたね、先輩の同じ事務所の素敵な、
はい、はい、大好きな先輩で、
ほら先輩女優の方、はい、お連れいただいてお綺麗な方ですけども、はい、そんなね先輩もお待ちかねのこととって、早速じゃ番組の方をねサクサクと始めてまいりましょうか、はい、いつもの三万万ことキーボー伊藤
と天音夏の
ガブライ FM。オープニングスタートしました。ガブダイゲームオープニングでめったにしくじること俺ないんだけど、
はい、
どうしたんだろう、やっぱりちょっともう先輩に意識がこう行っちゃったんで、
は
い、
あもう
ついちょっとこう上がっちゃったりなんかしてるのかしら。
綺麗な方ですからね
そこはね、
はい、
いやいや、まあ、やっぱりあれですよ、インファムのマスターなんかに羨ましがられちゃったりなんかするから、おめえいいなーと毎週毎週可愛いお嬢さんと話してきてよみたいな、はいいやいやいや、だからね、
はい、
そこら辺は約束ですから、
はい、
まあね、ご容赦いただいたりご理解いただくしかないんですけども、
はい、
まあまあでも言ってもね、終わったら放送後にはまた一緒にね、はい、また
飲みたいですかね、
まあ、早速ですその時にはマスターも混じっていただいて ね、
そうですね、
いろいろとね楽しみで、また放送後の楽しみということには違いないんでしょうけども、
はい、
まあまあいずれにしてもですね、学園的には天音さん1ヶ月ぶりのご登場ということで、まあいろいろとそういった先輩も交えてお芝居つながりのお話どんどん伺えるんじゃないかと思いますけどね、やはりでもね、なんかそういう意味じゃ学 F 的には第一週クローバーさんがやっぱり、まあ、役者さん女優さんね、で CM も一緒にやってるし MC の勉強も今やってるでしょ、
うん、
で2週目がお嬢でしょ、やっぱ舞台 だよね、ミュージカルで3週目が前田さんで4週目が今、まあ、アシスタントだから、三枝さんとか、新しいまたそういうね、まあ、前からもうサンパーやりたいっていう風な方たちが結構ここのとこおいでだったりなんかして、 でそういう方たちと調整しながら第4週目をどんどん進めていこうじゃないかと。でそこからまた正式なサブパンみたいな形でね、セレクションさせていただくって言ったら、まあちょっと高ピーな言い方かもしれませんけど、そんな風にして、だからだって週に4回、まあ多くて5回しかないからね。
そうです。
うん、やっぱりそこは正式なサブパンになっていただくまでは、はい、まあまあ虎の穴じゃないですけどサンマの穴じゃないですけど、やはりそこまでのね、ちょっと修行を積んでいただくみたいな、だんだん学費もですね、ちょっと大業になってまいりまして、生意気になってきたみたいでね、まあまあそうでもないんですけども、でもまあそんな風にして、今はね、皆さんにこうご助力をいただきながらどんどん進めておるわけですけども、何を言いたいかというと、女優さんが多い。
はい、ね、そうですね、
うん、それもまた、うん、特にまた千本桜ホールさんの絡みで、はい、そんなことのお話もね、オープニングちょっとオープニング前にちょっとお話しましたけど、いろいろと舞台関係のお話がどんどんとこう広がりつつあるので、それはそれでまあ私も楽しみですし、いろんな勉強もしなきゃいけないと思いますし、アメリさんとかにもね、ご意見ご感想って言いましょうか、ご助言をいただきながらどんどんと番組の方を、まあ、学F のこの番組だけに限らずね、はい、いろんなふうにして総合的に総合扶助的に、進めていかれたらなというふうに思いますけどね、はい、さあそんなこんなで本日の書き込みメールの紹介から早速始めてまいりましょう。いただいておりますのはですね、これはちょっときっちりしたところではございますけども、以前にも学大 FM にご出演いただいたことがございます、民主党系の東京都会都議会議員伊藤優さんからいただきましたね、タイトル予算委員会で石原知事と質疑しますということでね、いただいております。幹事長お見舞い申し上げます。昨年は参議院選挙が行われ、蓮舫さんに171万票のご支援をいただきましたことに心から御礼を申し上げます。一方で政権交代から1年余り経ち、民主も自民もダメならば政治に一縷の望みもなくなったとお嘆きの方が多いと実感しています。私自身民主党が皆様のご期待に応えきれていないことにじくじたる思いでおりますが、若手が諦めればますます政治が後退するとの意識のもと、歯を食いしばって転がる岩を踏みとどめる覚悟で臨んでいきます。さて、石原知事の退任が取り沙汰される中、1年間かけて調査してきました東京都後援協会の経営実態について、予算委員会で知事と一問一答できる機会を与えられました。40分程度の議員質疑ですが、ぜひ都議会へお運びください。日時2月25日13時から、場所が東京都議会ですね、予算委員会室、テーマが東京都後援協会の経営実態について、詳細はウェブ等についてご確認の上、まあまあ、お出かけになっていただくとかね、お問い合わせいただければと思いますよということで、学F はこれでもね、まあ、こんな、はい、こんなって言ったらあれだけど、それこそ今のね、海江田万里、さんから、今大臣ですからね、海江田万里さんにお越しいただいたりとか、あとまあ区議会議員だとプロレスラーの木村健吾さんっていう方がおいでなんだけど、はい、アントニオ猪木さんとか、とタッグを組んだりしたことも終わりじゃないのかな。あなたプロレスか分かる？
少し
分かる、うん、だからその、はい、全日本プロレスの 副社長とかの、要するに木村健吾さんの奥さんが区議会議員をやっておいでたということで、はい、木村陽子さんという方が学F にゲストにお越しになっていただいたりとか、はい、これ伊藤優議員は都議会議員ですよね。これ目黒区でトップ当選された方ですね、若い最年少でね、うん、あとまあそうですね、まあ政治家の方はそんなところが、鴨志田理恵さんですね、区議会議員で、私どまあまあまあその昔からの、そういうの本意にして、本意っていうほどではないんだけど、まあまあ何ていうのかな、目黒のサン祭りとかがあった時に私たちは市町村行くじゃないですか、まあそんなことがあったりすると、いつも声をかけていただいたり、コミュニティでのね、いろいろとこうお付き合いがあったりとかいう方がおいでだったりするんですけども、まあまあそういった意味ではね、いずれは菅総理にも来ていただくとかね。
お
おってあんたそんなリアクションか
すげえな
ーすげえなと思って、ありおるなみたいなことでぼーっと聞いてちゃダメないから、それはさすがにないから。
いやすごいな
だったらすごいよね。
もし本当に実現したらそれはすごいことだなっていう。
だね、それはね、はい、小沢さんが来ちゃったりとかね大変なことじゃない、大変なことで逆に報道陣に囲まっちゃったりとか、ね、SP とか来ちゃうから大変なことになっちゃう。
怖いですね。
そんな撃たれちゃうから、そうなると。危ない、あんな危険な、遠かったものはあれ危ないからって言うんで、撃たれちゃってるから。
はい、それはちょっと嫌ですね。
嫌ですね、はい、はいはいはい。まあまあだからね、はい、俺だってなんだっけな、海田さんの応援に行った時に、はい、あのゴーゴー海田バニーみたいな、そのなんていうの、縦札じゃなくて、ほら看板っていうのはプラカードか、
あ、はい、
あんな持って、あの界隈を、だから去年おっととしか、はい、あの民主党がほらもう政権交代あるかみたいな時に、はい、赤坂だか四ツ谷の方に、はい、あの大変な人の中応援に行ったわけ。でもお前じゃね、マジ止められたもんな。結局にそれ持っていくつもりかねえで、ははいとか言って、それでいやそれは何なのみたいなことだよね。
はい、
ちょっとこのぐらいのバッゲージの大きさの1メートルぐらいになっちゃうから、プラカードだから、
うん、
そしたら止められて
危ないみたいな。
いやいや、やっぱりちょっとなんか大体見るからに風景が怪しいから
ね。それで行ったんですか、
外国か。俺そこまで度胸ないから、極めてチキンハートなんで。いやいや、まあ、そんなことがあって止められたりなんかしたこともあったぐらいね。
はい、
やっぱりまあだから小枝さんに聞いてくださいよって言ったんだけど、あ、なんかお知り合いの方ですかって言ってようやく通してもらったりなんかしたんだけど、でもやっぱり、はい、あのこうモニターであの、はい、本部と連絡取り合ってたよ。
へ
え、それだけね、まあ、厳重だったり大変だったりしますから、なかなかね政治家の方もまあ難しい部分もあるんでしょうけど、そんなね、でもまあ学芸部もそういったこう政治とかね経済とかいろいろとそういったことにも関心持ちながら、まあ曲がりなりにもメディアでございますんで、お時間をしっかりまた勉強していただいて、お芝居にも役立つこともあるでしょう。
はい、頑張ります。
ね、
はい、
いや意外ともうなんかこれからどんどんと成長していくにつけ、
はい、
そういう今ドラマでも結構やってるじゃないですか。
はい、
今分かりますか、そういう。
分かんないです。
だって、まあ、ちょっと昔だったら金環食だとか、
はい、
あれなんだっけな、この前、なんとか健さん、渡辺健さんの沈まぬなんとかとか、沈まぬ太陽とかなんとかってドラマね、そのうちの番組でオンエアされるはずだけど、
はい、
あの辺もやっぱりあの昔 の, あの 全日空だとか、あの辺のやつをテーマにしたやつだったりとか、うん、政治のとか経済のドラマなんていくらもあるでしょ。
はい、いっぱいあります。
あなたね、極戦だとかそんなばっかりがドラマじゃないからね。
いやちゃんとそれ以外も見てますよ。
大丈夫ですか。
見てますよ。
はいはいはい、はい、だからね、まあ天野さんにもそれ別にバカしてるわけじゃないからね。その辺もまあ興味とか関心を持っていかれたらですね、はい、またどんどんと人生も豊かになるし、
はい、
そういった部分で役のあれも広がるんじゃないかなというんでね、余計なお世話でございますが、老婆心ながら申し上げました。はい、続いて、
はい、続きましてご無沙汰しております、
はい、
D さん、
はい、
王様さんの連絡先が分かれば以下にお願いできますか。
はいはい、まあ、王様さんといえばね、直訳ロックの王様で、そういった意味ではもう学芸部もなんかね、ちょっとこう手前味噌の自慢話ばっかりのようですけども、政治家の方からね、はい、ロックンローラーの方までいろいろと、お付き合いもございまして、で王様も学芸部にご出演していただいた経緯があるんですけども、リーさんって多分あの以前お付き合いって言いましょうか、学芸部を聞いていただくださったあのまあそのリスナーの方じゃないかなと思うんですけども、あの王様に何かご用があるんでしょうかね、あのお問い合わせがあるようで、そちらの方で、まあ、ブラあの直接なんか書き込がねありましたんで、学芸府の方でまたその王様さん以外でもね直接ネットワークでつながっていただければ、それはそれでよしんじゃないかと思いますね。ただ学芸府がベーシックになっていて部分では大変ありがたいなというふうに思ってますけどね、久しくだからご連絡とかないので正確なことが言えないのでね、なんともまあ申し上げ にくいというか、まあ、分からないところもありますので、もし違う人だったらねあの失礼に当たるんであれなんですけども、まあ、もしあれでしたら直接お問い合わせされてもよろしいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、それだけに関わらず今まあ学芸府も結構これでこの3年いやごめんなさい3月の15日で本当に丸々7年になるので、だからまあ7周年記念のねイベントをマスターにはまだちょっとお話してないんだけど、あのまあ、できればね、
はい、
お嬢も集まっていただいてみんなでそういうのをき、あのお祝いしていただいたり、今後どうしていこうかみたいなお話ができればいいなと思うんですけども、まあ、その学芸部を、まあ、通じて、お知り合いになった方たちで全然もう今ほら疎遠になっちゃってるけども、
はい、
それはそれでネットワークとしてお付き合いしておいでの方もおいでのようだし、またなんていうかな、全然ね違った形で、それはあってもいいわけだし、だからどんどんそんな形でただ学芸部が続けているということで、こうやってお問い合わせがあること自体はね、
はい、
大変ありがたいなとは思うんですけどね、
うん、
お嬢だってねいつね、
はい、
お嫁に行っちゃうか分かんないしね、
お嫁に、はい、早く行きたいです、ね、
行きたいばっかりか学園風呂がどうでもいいんじゃ
ない
。
いやそんなことないです。ここに残りつつの、
う
ん、
ですか
行きたいな。
あそうですか、はい、それからのみたいな。
それからのみたいな
からの流行ってんだよななんだかななるほどね、まあまあいずれにしてもそんな風にしてね、それぞれに連絡取り合っていただいて、まあ、コミュニケーション取っていただければなと思いますね、最後になります。いつもお世話になっております旅職人の村上さんから、先日からご依頼の千本桜ホール向けのフライヤーの件ですが、田村さんも地図を持っておらず、いろいろと先日がごめんなさい、いろいろと宿泊しております。5日まで修学旅行の天井で留守にしておりますので週末ご連絡いたしますということで、これはまあたびたび申し上げておりますように千本桜ホールさんのね、はい、まあ、学F と今、まあ、セントラルレコードさんといろいろコラボレーションさせていただこうということで、まあ、直の連絡と言いましょうか、コミュニケーションとしては千本桜ホールさんにいろいろとほら舞台がかかるじゃないですか、はい、そうするとあちらから学 F というメディアがあるんだけど、ご当地でね頑張っている、まあ、コミュニティ FM なんで出演して宣伝でもしてくるという形でこちらに要するにそのインフォメーションと言いましょうか、ご案内いただいているわけですよ、はい、でそんなことで、まあ、千本桜ホールさんも、まあ、三田社長なんですけど、
はい、
その大変じゃないですか、いちいちその説明したりとか彼女も忙しいのに、はい、バンタに連れてこなきゃいけないけどここに、
はい
ね、
は
い、そういうんじゃなくてもう一枚ほらフライヤーがあれば、うん、これ見て行ってとかさ、
はい、
これ見て行けば私の紹介状と同じだから大丈夫みたいなことで、うん、そのどうでしょうっていう話したら、
はい、
あそれ便利だしいいわねと、で私も手間が省けるし、うん、っていうことで、全然知らないところ飛び込みで来られてもこっちも困っちゃうんで、うん、でそんなことで今フライヤーを作ってもらってるわけ、
うん、
でこちらに、まあ、常連でいらっしゃる旅職人の村上さんっていう方がおいでなんだけど、その方に今お願いして、はい、ほら地図とかがやっぱりちゃんとしたものこちらになきゃいけないし、あんまり、はい、ちゃっぽこなやつもダメだから、
はい、
ちゃんとしたものをちょっとお願いしてるのよ、うん、そしたら、まあ、村上さんの方も忙しいらしくて、
うん、
プロのなんていうのかな、旅職人っていうぐらいで旅行会社の方なんでね、でそちらご本業の方がちょっと忙しいんでなかなかちょっとお越しいただけなかったりとか、
はい、
なかなかちょっと手掛けることが、まあ、できないで申し訳ないみたいなお話なんですけどもね、そうやってだからそういうネットワークでいろいろ皆さんにねなんかそういうことを大田村のことも言ってるようですけど、本当にこういろんな方たちの協力を得ながらやってる学大 FM だなと思うとね、
はい、
もうなんか涙が出るような、
はい、芝居下手
い
やそんなことないですサンマの涙出るかなと思って。
いやいや
ちょっと決めちゃいました、
ね、
あれ、
はい、いやサンマの涙は出ないでしょ
すいません、
なんだっけなあるよね、なんか外国行くとね、はい、口に手入れとかが噛まれちゃうとかローマの休日じゃないけど、はい、あとこう涙が出てくるマリア像だとかね、いろいろサンマからは涙出ますご安心ください、
はい、
はいはいはい。でもちょっと今自分でやってみて思ったけど、
はい、
これで役者さんは真剣に泣けなきゃいけないんだもんね。
そうですね、
いやあれで俺も普通に泣けたら、はい、俺自身がちょっと変な男だ
なと
思っちゃうけど、
い
やあの程度の芸で、は
い、
だけどいや女優さんとか、まあ、男優さんもそうだろうけど、
はい、
まあ、泣くという演技は大抵女優さんの方が多いと思うからね、
うん、
そこ行くとプロはすごいね。
すごいですよ、
ね、あとなんかどう、
あと一応感情移入すれば泣けます、
うん、ああそうなんだ、はい、そういうことなんだね、うん、さてまあそういった意味で言うとあなたの先輩を今日お越しになっていただいているということなんで、
はい、
先輩はさらに泣けちゃうんでしょうねきっとね、
きっと泣けると思います。
じゃあ今日はこの後で泣いていただきましょうかこんなにハードル上げちゃって出づらいじゃないみたいなことになっちゃうとね、またあれですけども帰って申し訳ないことになっちゃうんで、
はい、
私帰るとか言われちゃうと
困
っちゃうんでね、はいはいはい、まあまあそんなことのないように本日の1曲目をですねご紹介した後に本日のゲストの方ね、天音さんからのご紹介の先輩のゲストの方をご紹介してまいりますんでね、リスナーの皆さんにはお楽しみということで、まずは本日の1曲目、先日ご紹介しましたアメリカはアリゾナにてご活躍中のトイボックスさんのね楽曲久しくちょっとご紹介してないということで、今私の方でも、まあ、iPod が買えなくてみたいな曲をね、今 AC に変えてなんとかまた YouTube 配信しようかななんていう、画策してたりなんかしますんで、そんな関係で彼らにもいろいろとね、AC の制作とかですね、過去にお世話になったことがあったりなんかしましたんで、そんなネットワークから今日は久しぶりに、まあ、とにかくアメリカでねバンド活動頑張っておいでだっていうことなんで、私もまあ頑張りますし、学編に、まあ、ご参加の皆さんねみんなそれはもうリスナーの方も含めて頑張ってますよという という意味合いも込めて、彼らの曲を聴いていただいた後に本日のゲストをご紹介してまいりますよ。それではトイボックスさんのナンバーでね、 5 to take off という曲で聴いていきましょう。こちら聞いていただきました。トイボックスさんのナンバーで、原曲ね聞いていただいたところで、さ あ, それではですね、本日は、今日の時事ネタに行きたいところですけどね、その前に、ゲスト天音夏さんからのご紹介、そちらのゲストの方を呼び込まさせていただきたいと思います。本日のゲストはグローリースタイルプロモーション所属、片桐美希さんです。ようこそ。はい、私正直このここピッと揃ってる女性弱いんです。
バッテンですね。
これがちょっと片桐さん髪長いじゃないですか、
はい、
これもうちょっと短くするとこボブっていうんですか、
はいはい、
さらに弱いですね。
あボブから伸びたんですよ。
あボブの時のもうまたなんかね似合いそうだもんね、はい、逆にボブじゃなくてよかった。だったらもう完全に心奪われてたかもしれない。
あった。
いやいやもう
今切っても大丈夫ですか。
俺をどうしたいみたいなね。あいやいやでもやっぱ女優さんだけあって大肌も白くて、やっぱシュッとしておいてたよね。
もう羨ましくて。
あそうなんだ。
大好きなんです。
でもやっぱりあるでしょ、先輩とかね、そういうお付き合いの中でも大好きな先輩とお世話になってるとか、思い入れがまた違うもんね。大好きなんだ。
もう大好きでお世話にもなってるので。
あそうなんだ。私も今日から大好きになりたい。
なっちゃってるんじゃないですか。
私の先輩取らないでみたいな。ここで争ってどうする。まあ片桐さん、まあ、今日ここにね、はい、お越しになっていただいたには、まあ、もちろん天音さんからご紹介ということなんですけど、
そうですね、
まあ、そういった経緯といいましょうかね、どんなその先輩後輩には違いないんでしょうけども、大体どんな感じのお芝居舞台。
はい、
うん、あそうか、同じ所属のプロダクションか。
そうですね、
そもそもが、
はい、
はいはいはいはいはいはい。で当然先輩だから、そのグローリースタイルさんには先に所属しておいてたってことですね。
そうですね、
はいはい、であなたは後から入ってきたわけだ。
後から
で面倒見ていただいて好きと、はい、
大好きです。
大好き。
大がつくね。大がつかなきゃダメです。
なるほどね。
はい、
はいはい。で、天音さんは今日はお越しいただいたのは、何か舞台がまた近かったりとかそういうこともあるのかな？
いや、個人的にラジオでお話しして、なんかこう普通に、うん、飲みに行ったりとか、はい、ちょこっと話すだけじゃなくて、はい、こういう場でもっとお話ししてみたいなと思う方だったので、
ね、また片桐さん可愛い後輩じゃないですか。
そうですね、ありがとう い懐っこくて、ね、名前通り、ねね、
いやいやでもね、やっぱりその先輩を思い、また後輩を思う、そういう気持ちみたいなものがね、あのこちらにも伝わってきますよ、ね、私そういう上下関係一切ないんで、まあ、大体慕わないし慕われないし人付き合いほとんどないのでみたいな。でも女優さんって逆に、まあ、ズバリ聞いちゃいますけど、難しかったりすることないですかね。言っても個人経営だったりとか、やっぱり私が私がっていう家業っていうところもあるじゃないですか。
あ、そうですね、うん、ある意味、うん、みんなライバルですからね。
ですよね、はい、うん、でもお友達っていうか、
そうですね、
中でもこの子は可愛いなとか目かけてあげたいなみたいなのもやっぱりあったりするんですね、そこはね。あんまりちゃんいいじゃない。
いや、もうめっちゃ今嬉しかった
そういうのを聞きたいから楽屋に呼んだもんだよね
あとか、まあ個人的にここだと自然とその役者の話とかもできるので、
できるしね、
なんか飲みながらする話は別のところで聞けるのかなっていう、
は
い
は
い
は
い、
うん、そうだね、はい、それはまあ確かにね、はい、だからそういった意味では、まあでも正直思い出した思い出した以前からやっぱりその、はい、これはお世辞でもなく先輩前だけど、はい、そういうお連れしたい先輩がいるんだということは言ってたもんね、確かにね、は
い、もうずっと見てた
ことでした、うん、ね、ありがとうございます、
だいぶ得点あげといたから、あげといたから、いやいやいやいや、でもそれは嘘じゃないもんね、本当にね、
はい、
以前からね、はいはいはい、だとすると、まあ、今日はそういったあのお芝居つながり、女優さんつながりのお話をたくさんね、またお伺いさせていただきたいと思いますし、実際にお二人で舞台にも立たれたことも、ね、終わりだと。それはどんな感じの舞台だったんでしょうか、はい、要するにそのドラマ的なもので言うと、うん、そういうミステリーとか バラエティーとかいろいろあると思うんですけど、
コメディ、ちょっとコメディな感じ、
コメディチック、こんな綺麗な方がコメディチックなこともやっちゃうわけですから、
赤メッシュを入れて、
赤メッシュ、
パンクの格好、
マジっすか
もう言葉遣いも汚い感じ、
本当に、まあ、女優さんだからね、色できないってそこはね、
もう常にあぐらかいて
る、本当に、はい、あらまあ、そうだ、しかし本当綺麗な髪、ね、サラッサラの、なんかこうシャンプーの CM とかにもう今すぐ使えそうな雰囲気の、
出たいですね、
出たいですねでも実際 CM とかもね、いろいろとまあ経歴をお伺いする範疇では、どんどんとそういうご出演でご活躍中ということなんでね、そんな話もまあ今日はいろいろとお聞かせ願いたいと思います。またね、ほりはほり聞いていきますんで、はい、よろしくお付き合いのほどお願いしたいと思いますね。はい、さあそれでは早速なんですけど、番組的にはいろいろコンテンツがございまして、それに沿ってお付き合いいただくということでございますけども、今日の時事ネタという形でね、私は10項目ぐらい、つらつらと読み上げますんで、気になったニュースソースについてコメントいただいて、その方はどんなことに関心がお持ちなのかとかね、どういった方なのかみたいなことをちょっとこう汲み取っていただければ、まあリスナーにとってはね、楽しみかなと思いますんで、ご紹介してまいります。まず宝塚線脱線ということでね、悲劇マザーマザー、遺族事故車両と初の対面ということがございましたり、続きまして各界激震ね、今もお相撲さん大変でございますけども、八百長疑惑、とりあえず稽古するしか、春場所中止、戸惑う力士ということがございましたり、続きまして爆発的噴火から保育園戻った笑顔、新萌岳の避難勧告大半が解除、宮崎の方、続きましてサントリーの名誉会長の鳥居道夫氏が死去88歳、続きまして中東政変同胞団と、これは取引には応じぬ、ムバラク氏の即時退陣を譲らず、続きまして情熱の、これは雪氷像っていうんですかね、雪の氷像、視線はアジア、札幌雪まつりと、これは多分中国のなんかね、大きな巨大なものの建造物を作ったりとかっていうことで、やっぱり中国の方を、まあ、そちらの方にこう視線を向いてるっていうふうなことじゃないかなと思うんですけどね。続きまして先ほどの政治ネタじゃないですけども、菅内閣国会始まるもトリプル戦、トリプル戦のでは愛知のですね方では惨敗したと、背景に民主への失望感が、これは枝野氏は反省ある内閣でありたいといったようなことでしょう。続きましてまた宮崎の方では11例目の鳥インフル3万3000羽を殺処分、ということですね。スポーツネタでは長友入るときは心が震えた、デビュー戦見せ場作ったということですね。最後になりますけども、バレンタインいい予感、いい予感で伊予感のスイーツ考案といったところ らしいんですけどね、いろいろこのシーズンですから、はい、いろんなものでそのバレンタインをね、お祝いするっていうか、その、まあ、売り込み商戦も大変ですよみたいなことでしょう。はい、まあ、そんなこんなで10項目ピックアップさせていただきましたが、まあ、お手本というわけじゃないんですけど、慣れたところでね、アマネさんの方から伺ってまいりましょうか。
気になるのが2つあるんですけど、はいはいはい、とりあえず一番上の宝塚脱線の、うん、
はい、
はい、これ私友達が、
え、
あの1両目2両目じゃなくて、はい、その日いつもそこ乗るのがたまたま後ろの方乗ってたので。
嘘や、 現場で
現場です。
その車両に乗ってらしたの？
そうなんです。
え、なんともなかった？
うん、もうちょっとあの怪我、本当にかすり傷程度
だ
った
らしくて、
本当になんか遅刻し、友達といつも待ち合わせて1両目に乗ってたのを、うんうん、友達が遅れちゃって後部車の方に乗って、
あら、
だからす
っごい、そんなことってあるのね。
ちょっとしたことで。そうなんですよ、
はい、そうなの。
そうなんです。だからこれは
ちょっと
こう
リアルだね。
はい、もう真っ先に連絡して。
ああ、でもあなた自身もなんかちょっとこうそういう、ね、そういう精神的な痛みみたいなものをそのニュースがあるたんびにね、
ちょっと思いますよね。
思っちゃうぐらいのことだもんね、はい、そんなことで精神的に病んで、しまって社会復帰が遅れてるとか、まだ未だに入院とか通院してるっていう話も聞くからね。
もう友達は電車乗れなくなっちゃいましたね、それ以来。
そういうことってあるよね、はい、あ、俺なんかも正直とあることがあって、まあまあちょっとその、そのなんていうかな、街でね、まあぶっちゃけ外線車みたいなことがあって、ガーッとこうその外線車にカンカンってやられたようなことがあったんですよ、
はい、
で俺自身じゃないんだけど、ちょっともう俺、私のお知り合いの方っていうかね、でそれがやっぱりそのあったんで、スピーカーのノイズっていうのが未だにこう気持ちの中に入ってて、変な話、ちり紙交換とか沢崎屋さんが来た時でもビキッとすることあるね。そういうなんか神経症的なトラウマっていうのは、どっかでやっぱ人間ってね、埋め込まれちゃうと、なかなかこう拭いされないものがあるという部分でいうと、こちらの方たちはもっとリアル で、
ね、
衝撃的だもんね、
はい、
だからお嬢の中にそういうのあったって不思議じゃないよね。
そうですね、
うん、で痛みもわかると、
なんかちょっと切なくなっちゃいます。
切なくなっちゃうよね。
この時結構すごい流れてたじゃないですか。
はいはいはい、はい、
もう見るたんびにちょっと痛くなりますよね、
うん、そうかそうか、まあ、ご出身は片桐さんは横浜とか神奈川の方。
そうですね、神奈川県
って伺ってますけど、はい、ということはこのこちら時代に直接お友達はそういうのはなかったですか？
なかったです
ね。なかったですか。はいはいはいはい、まあまあでもやっぱり気にはなりますよね。
そうですね、
東横線でも一度ありましたからね、事故がね。
そうなんですか。
豊洲線も脱線事故ありましたから、うん、だから中目黒あたりとかでね、脱線事故ありましたんで、まあ、電車も絶対安全とは言えませんからね。なるほど、はいはい。もう一個気になったところで言うと、
長友入ると
き、長友
サッカー好きなので、
はい、あなたも広いからね、シェアがね、そんなリアルでシリアスなこう話かと思ったら、またいきなり長友みたいな。
だからどっちにしようかなと思って。
いいですよ、いいですよ、
はい、
普通あんまり2個答えないんだけど、
すいません。
人はね、いや、あれパーソナリティの人はね、だいたいこっちに重きを置くから、
はい、すいません。
全然問題ないですよ。まあでも分かんないじゃん、パーソナリティの方もあるんじゃなくて、ゲストの方もお好きだったりすることもあるかもしれないから、そのことで話が膨らむがないとも限りませんのでね、
はい、
でも頑張ってるんでしょ、長友選手ね。でまた大変なことらしいじゃないですか、僕はサッカーのこと詳しくないんで分かりませんけど、
いやだ、もともとはもう行かないって言われてた方が、その優勝だっていう報告なんかあった次の日とか、それぐらいに移籍決定みたいな、
お
とりあえず友達と盛り上がりましたね。
あ、そうなんだ、
はい、も
うあなただっけ、なんかバッキャローとかって言ったっていうのはあんたでしょ。
先月
そうだよね、ということは激アツなわけだ、やっぱ熱いんだ。
もうこれの、あれですね、ちょうど決勝が本番の1日目の帰って、あったんですよ。
あ、
寝るか見るかすっごい悩みましたね。
あ、そうなんだ、
はい、
寝とけよそこ。仕事とかバイト先だろうよ。
いやいや、もう本番があるからと思って諦めて寝ました。
あ、そうですか、はい、でもなんかザッケローニさんって負けてないらしいじゃないですか、監督になってから。
あ、そうです、
ね、そのまたザッケローニさんのなんか裏でっていうか、
はい、
ご推薦みたいなこともあったとかって聞いてるから、よほどそのニュースはご存じなかったですか。
あ、それは知らなかったです。
だからその行った先の監督がザッケローニさんの弟子みたいな方なんでしょ。行った先の監督、
それなんか聞いたことある。
それはそんなことらしいんですよ、はい、だからよほどねこの長友さんの実力っていうのが評価されたってことじゃないかなと思うんでね。小鳥さんのサッカーどうですか。
あまり見ないですよね、
でもないですか、はいはいはいはい、でもスポーツウーマン的な感じですけどどうなんでしょう。
あ、スポーツはもうずっと 部活とかですけど、うん、やってましたね、
うん、もう何でもできそうな雰囲気だけど、例えばまあ新体操とかね、こうひらひらみたいな感じやらしたいじゃないですか。
意外となんか意外って言われるんですけど、ハンドボール、
ハンドボールまた男気のあるような、
陸上、
陸上はね、陸上はわかるけど、ハンドボールってまたちょっといかつくないですか。
そうですかね、
うん、だってお顔当たったら顔はやめて女優だからみたいな感じじゃないですか。
いや
だって
もう強気でいきます。陸上かい。強気でいきますよ。
すごいな、なそうなんですか、はい、ハンドボール陸上、
そうですね、
そうですか。でもサッカーはあまりそうでもない。
そうなんですよね、うん、あまりわからないんですよ、ルールとか。
なるほどね、はい、ハンドボールの方がわからない。
確かにマイナーですよね。
はいはいはい、はい、でも去年のお父さんがすごい人気があったって瞬間ありましたよね。
あ、
盛り上がりましたよね、なんかイケメン軍団みたいなんでね、
はい、
そうですか、そうですか。まあまあそんなでね、じゃあまあ今度は、片桐さんの方ですけども、どちら。
そうですね、うん、まあ、一番気になったの宮崎の鳥インフル。
宮崎ね、はいはいはいはいはい、はい、
なんか意外と結構お店とかでも宮崎地鶏とかを食べに行ったりとか、うんうんうん、してたので、ほうほうほう、結構好きなんですよ、鳥を。
なるほどなるほど。私も鳥料理とか好きですけど、やっぱ気になりますもんね、一応。
ね、
私はみたいな人間でも、例えばサミットスーパーで卵買うのにどう、ちょっとどうかなとかね、考えちゃうぐらいですからね。やっぱそういう風評被害っていうのも含めて、大変なことですよね。こういうなんかトラブルとかあったりすると、口に入るもんですからね。
そうですね。
まして、女優さんとなれば、美容とかね、健康気になるし。
はい。そうなんですよね。
その辺ですか。
その辺ですね。
はいはいはい。まあ、要するに食うことね、でもね。
まあ、そうですね。最近なんか食欲が止まらなくて。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
それとこの鳥のこのゴージャスなボディは、鳥がだいぶ形成しているのは間違いないわけですね。
そうですかね。
他にお好みの食品とかは。
なんですか。でも基本的に野菜がすごい好きなんですよ。
ああ、そうです。シママは食ってるわけじゃないですね。
シママじゃないです。天気はそういう感じなんですよ。
白くなるね。はいはいはいはいはい。何がお好きでしたっけ。
野菜ですね。
野菜やっぱりヘルシーなんだ。
なんかおかしいでしょって言われるんですけど、結構ピーマンが好きで。
ピーマン、
はい、ー、それもなんか半生ぐらいのものが、まあ、ちょっと青臭い感じの状態のまま食べる方が好きで。
体にもその方がいいんじゃないですか。
まあ多分そうだと思うんですけど。
あ、そうですか。
でもなんか基本みんな嫌いな食べ物。
いや、私なんかちょっとしばらく苦手だったし、勧められなくれば食べない買った方じゃないかな、ピーマンとかは。いまだにだってあの青物でいうとインゲンとか、はいはいはい、アスパラガスとかブロッコリーとか苦手ですからね、やっぱりあの辺バリバリいっちゃうわけだ。
バリバリいきますね。
ああ、そうなんだ、はい、私はなんかもう多分わからないと思うんですけど、はい、なんか昔それこそキャベツとかね、ああいうのはもうよく洗わないで食べたりなんかしたんですよ。別に畑からもいできて盗んで食ったわけじゃないんだけど、なんとなくもうほら結局農家から分けていただいたりするのをこういただいてもね、キャベツとかもそのままかじっちゃったりなんかした時にはあの青虫がついてたりなんかしてね、
あ、
まあ、あれでビタミン B だから体にはいいらしいんだけど、
いやでも
やっぱりあの感じがあるから、なんとなく青臭いものはダメなんですよ。
はいはいはい。
うん、それとあの例えばブロッコリーなんていうのは粒々があるでしょ、あれ昔ねあのマタンゴっていう映画があってね、あのキノコのなんか妖怪みたいなのの映画があったんですよ。ああいうのがちっちゃいやつこう見に行って、ああキノコって気持ち悪いんだみたいなのがあって、あれブツブツがダメね、いまだに。それとまたプラスアルファあの青臭い感じね。
はいはい。
あのお嬢なんかど
う。私野菜大好きですね。結構それこそおばあちゃんちとか野菜取ってそのままかぶりついて食べてました、
うん、いっちゃうんだ。
いっちゃってましたね。
女性はやっぱりなんか生理的っていうか本能的に知ってんだろうね、体にいいとかそういうのね、体調にいいとかさ、赤ちゃんの育ったりする関係もあるから。でも女性で野菜嫌いっていう人あんまり聞かないもんね。中にはいるのかしら。でもやっぱり、
でもあんまりサラダが好きですもんね。
サラダ好きですよね、女性の方ね。まあまあそれだからっつってそのそこにでかすげーオイルかけちゃったりチーズたっぷりみたいな人もいますけどね。それは果たして体にいいのか悪いのか分かりませんけど、まあでも早くねそういったあの食品に関することですから安心してね、片桐さんがいつでもおいしい鳥をいただけるようにね、早くなっていただきたいもんだなというふうに思いますけどね。はい、そんなこんなでですね、今日の時事ネタをこの辺にさせていただきまして、KO レコードの CM を挟んでですね、それぞれ女性サブパーソナリティのコーナーではそんな今日のゲスト片桐美紀さんにいろいろとまた学園的にですねプロフィールの紹介等でどんどん迫ってまいりたいと思いますよ。それでは KO レコードの CM でこちら。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムに さまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けする、ミュージックショップ KO レコード。電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ではありますけどね、本日は天音夏さんからのご紹介、片桐美希さんをお迎えしているということですね。ここでは改めて片桐さんについて学F的なプロフィールのご紹介を申し上げますので、もし訂正や付帯事項等ございましたら何なりとご指摘ください。プロフィール、片桐美希、グローリースタイルプロモーション所属、出身神奈川県、1980、これ大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
85年3月12日生まれの A 型、女優さんでもね、すごいこだわる人いますからね、永遠の18歳とか言っちゃってるしね。まあ、A 型っていう方で、今日は A 型3人ね、トリオという方で
来
らせていただいて、とっても嬉しいなみたいな。なんかもう最近も B 型に取り囲まれてるんだから、キーボードさんもだんだん B 型化してきたっていう感じですね。いつもまあ四面楚歌みたいな、そんなこともないんですけど、まあそんなこんなでですね、趣味の方が料理、あとなんか趣味いたずらっていうのあるんですよ。これ興味深いですね。そんなおとなしげな顔してですね、何でしょうみたいなことですけども、後でじっくり伺ってみたいと思いますけども、テレビの方、テレビ CF の方ですね、アクエリアス、ね、明治製菓、アーモンドチョコレート、サントリー、ボス、男はつらいよ編などにご出演。舞台の方もこれ自殺試験というんですか、最後の願い、5番目の願い、トリックオアトリート、猫の鈴、これは音色でよろしいでしょうか、ね、恨みの金環色の色ですよね。その他多数ご出演。今月から配信されているウェブテレビでは GS-TV の司会するなど多岐にわたってご活躍中といったところでございますけども、さあ片桐さん的にいかがでございましょうか。
はい、まあこんな感じですね。
はい。ということは MC もなさるわけですよね。
そうですね、
どんどん来てくださいよ、さもっと、
はい、ガンガン
とね。でもまあテレビとラジオとは違いますからね。
そうですね、
テレビはまあ逆に言うとあんまり余計なおしゃべりしない方がいいかもしれないですけど、ラジオはもう私みたいにもう本当に簡単なく余計なことをペチャクチャ喋ってないと、それこそ、今ツイッターとかでも揉めてるなんだっけな、吉本の品川さんとなんだっけ、知らない、そのニュースは入れてない、
わかんないです。
本当
なんか フライデーかなんかの、
フライデーじゃなくてね、あれなんていうの、しずちゃんと一緒にやってる男の子なんていうの、
山ちゃん
となんか揉めてるらしいですよ。へ
え、
うん、ツイッターでつぶやいて、あ、ラジオでなんか言ったのが、山ちゃんがでいじめにあったとかなんとかみたいな。でそう、露骨に言ってないらしいんだけど、露骨に言ってないので、どうもそれが品川臭いというので、あの品川さんのところになんか苦情が殺到したとかで、で品川さんの方がツイッター閉じちゃってみたいな。やっぱりあるんだね。
ま
さにツイッターって俺どうだと思っちゃうのよ。まあ、自分がそんなにね、バッシングされるほどの話題性もないし人気もないんで大丈夫じゃないみたいなことなんでしょうけども、もし何かあった時にほら、それこそチキンハートなんでもう夜も寝られないじゃないですか。もう枕を濡らしちゃったりなんかしてね、それこそそんな風なんで、どうですかその辺は、平気な方ですか。
でもなんか今ツイッターの事件というか多くないですか。
多くなってきましたってことは、それがポピュラーになってきたんですかね。
そうですよね。だからなんかまあ うかうかやこなんかあれですよね、下手な発言はできないなとか、
うん、ありますよね、大し大なり小なりで、もうだからお嬢は今はあれは何だ、グリーだっけ、
グリーと、 うん、あと一応他にもアメブロだったりミクシーだったり、うん、ツイッターとか、
うんうんうんうん、いろいろやっておいでなんだけど、でもミキシーとかも聞くところによるともうやめちゃう人もいるんだってね、結構ね、その脱会するっていうか、うそういう人も結構おいでだっていうから、うん、それこそもうなんていうのかな、みんながみんなそうやってこう、トラブルもなしに、楽しんで援助しておいでなのかっていうのはまんざらそうでもなくて、結構いろいろあったりするんだねっていうことですよね。
いますね。
だって女優さんなんか特にプライベートを気をつけなきゃいけない部分とか発言とかやっぱりあるでしょ、これ関係とか親指と小指関係のことだってボロッみたいなね。
そうですね。
だって片桐さんがなんか祐天寺のわらわらでなんかちょっとこうさんまかぶったりしてそれバレバレみたいな、まあさんまかぶったやつじゃなくてもちょっとイケメンのね、うん、まだ年下だったりとか、まあいろんなね、
まあでも今それが逆に出たら逆にちょっと嬉しいですけどね。
あ、そうなんだ。どんだけ戦略的な女なんだこんな。いやいや、まあ、それでもなんて言うでしょう、やっぱりそのそういったご時世だっていうことはね、うん、ありますよね。ましてそのフライデーで撮られたのの、うん、昔はそういったことってなかなかねなかったわけですけども、うん、今はもう即シャメだもんね。
そうですね。
どうなんですかね、その辺は。
なんとかなうって言って
なんとかなうですから
あげられちゃいますからね。
そうですよね、うん、でその辺はあの天音さんとかはどうなの、結構もうフリーでどんどん気にせず書き込みされたりとか。
いやもう主にグリーばっかりで、うん、他のミクシーとかアメブロはもう友達見る専用になっちゃってます、ね、
そうかそうか、うん、プライベート あのミクシーとかもあるんだけど、そういうお友達だなきゃないと開けない情報とかもそういうあれもあるらしいんだよね、
う
ん、
そうです
ツールがね、
はい、
うん、私なんかもうお嬢から全部それから引っ張ってきてるからね、ネタなんて
もう冒頭のはびっくりしました、
ね、びっくりしたよね。
あそこまで連発で違う。
いやいやそれは行きますよ、そこはそこは言っとかないと。うん、だから今日限りにまたこれがご縁に、
はい、
今日からも片桐さんとかも根掘り葉掘りこういう片桐さんはそんな今どれ何がご利用だったんですか。
結構、はい、とりあえずこう手は出すんですよ、う
ん、こんばんは。ご常連の矢野さんがお越しになりましたけどもね、矢野さんは今日はすき焼きがお目当てなんでしょうか。美味しい料理がねございますんで、またそちらの方をお食事召し上がりながら楽曲放送を楽しんでいただければと思いますけども、はい、ツイッター
もやってますし、ミクシーもグッグリーの方も。
おお、そうなんだ、活発ですね。
割となんか手は出すんですよね、
う
ん、
なるほどなるほど。有
名どころ
は、でもその宣伝っていうか、宣伝ツールというか、そういったことではもう有益っていうかね、今はもう欠かせない情報には違いないんで、芸能人の方もたくさんやっておいでなんでしょうけど、まあやっぱり一長一短うまくあれすれば問題なく、まあやっていけるっていうことなんでしょうか。
そうだと思います。はい、
ね、だからかといってほら本当にそういう例えば、まあ、キャラクターでその山ちゃんじゃないけど、うん、ギリギリのところで勝負してる芸能人とか、うん、結構そういうなんていうのかな、暴言っていうのかなんていうの、そういうので、キャラクターでやってる人たちは結構その辺のこうボーダーというのを気にしながらやらないと炎上しちゃったりすることあるから、ね、ちょっと気になるでしょうね、うん、その辺のバランス感覚って難しいでしょうね。
難しいと思いますね。
そうかそうか、まあ、そういった部分ではね当たり障りのないところでお嬢さん方にはそんな風にお願いできればと思いますけども、はい、さあ問題はご趣味がお料理お好きだってことなんですね。
はい、
はい、
好きですね。
これはどんな感じで、
どんな
何料理、和食中華洋食いろいろありますけど、
何ですかね、
うん、
和食とかが多いです、ね、
ほうほうほう。例えば
あんまりイタリアンとかが、うん、パスタとかあまり食べないんですよ。
食べない、
ご飯が大好きで、ご飯に合うものを結構作ったりとかすることが多いですね、
はい、うん、おなるほどね。でもまあ基本和食で、日本女性に要求されるっていうと、まあ、代名詞で煮物みたいなことになると思うんですけども、 その辺いかがでしょう。
煮物自体はあまり作ったことはないんですけれども、うん、まあでもあれですね、肉じゃがとか、
うん、
そういう感じであれば、うん、
リクエストがあれば、
はい、
エプロン姿可愛いだろうね。
でしょうね。
あれはいいよね。今度ぜひエプロン姿でお出かけになっていただきたい。
大丈夫ですかね。
大丈夫も何も、もう全然もう OK なので、まあ、その他にはどうでしょう。
そうですね、何ですかね、何を作る、なんかこれを作ろうと思って、うん、で作る時があまりなくて、うん、買い物をしに行って、あ、これ安い、あれ安い、あ、じゃあこれを組み合わせ何ができるかなとか、
それは才能あるんだ、
言う方が多いですね。
あ、逆に、まあ、だからそういったね、まあ、計画性があってあのレシピ通りに作られるっていう方もそれはそうだと思うけど、うん、僕は料理ってあるし、アートだと思ってるのよ、うん、アーティスティックな部分があって、そういうコーディネートするのも一つの才能だと思うから、うん、かっちりこれをっていう風な形でね、まあ、だから絵でいうとそのシュールレアリズムみたいにきちっときちんと描く方もおいでなんだろうけど、その印象派みたいにしても自分の心の赴くままに描くといい表現だな、これこれはうまいな、自分で言ってていくらかもらいたいぐらいだまあ冗談さておいて、そういうタイプだとすると、はい、本当に、ね、想像力のある方じゃ ないとそういうお料理できないんじゃないかと思うのね。
どうなんですかね、う
ん、だから僕はそんなね賢い奥さんにもなるね秘訣だと思う。だって冷蔵庫の中であり合わせのものでパパッと作ってもらった方が、これとこれがないとこの料理しかできませんっていう形はね、ちょっとどうかなって思っちゃうんでね、
なんか安いのが好きなんですよ、うん、だから例えばスーパーに行っても、うん、あっちのよりこっちのスーパーのがもやしが安いとか、うんうん、そうなって、あ、今日これが特売だって思った時に、あ、じゃあとりあえずこれで、じゃあこれから何にしようみたいな。
それはそのケチとか節約とかっていいんじゃなくて、そういう、
まあ、でも節約とかもやっぱりありますね、
うん、それはでもその節約が講じて手袋とシャツが一緒になってるし、
いや
違います、ないですよね、
これはちょっと違いますね、これデザインですね、
これデザインなの、
デザインですね。
ちょっとあんまりさ紹介してあげて、これなんていうの、これ
なんていうんですか、
これなんていうんですかね、
私もそういうタイプよく持って
る、ね、セーターのあれとだから親指と人、
そうです、
指だけ出てるのとね、セーターと一緒になってるのね、はい、でもおしゃれさんよね、そういったところでもね、うん、まあ、まあ全体にはシマウマだけど、
そうです、シマウマですね
でもやっぱりタイトなんだ、こういうのが着れるということはね、うん、だからその辺のシュッとしてる感もやっぱりいいわけでしょ、まあ、先輩見てて
もう羨ましいですよ ね
だからそこはお料理とかもあるのよあなた、
はい、
そこあなた大丈夫、
私は作りますよ、うん、
作る、
ちゃんと作ってます、
あなたはさ、それこそあれじゃないの、なんかもうあの当たり目だとかさなんかそんな酒のつまみになるようなものばっかりなんじゃないの、
いや正直帰りが遅い時は、うん、あのおつまみ的なものをご飯炊いておつまみみたいなのですけど、はい、うん、あの休みの日はがっつりちゃんと作りますよ。
そうですか、例えば、
はい、例えば、うん、あの例えばカレーとか
まあカレーも料理ですよ、
煮物とか、
煮物
なんか煮込むものとかがすごい好きなので、自分が煮込み料理とかがすごい好きなので、もうグツグツと煮込ませたり、
なるほど、ね、
おせち料理はとりあえず作りました、
ね、僕らさあんまり好きっていうことじゃないんだけど、ロールキャベツとか作れる人はやっぱお料理なんか、あの上手なのかなと思ったりとか、一手間かかってそうなんで、あと、まあ、なんとなくこう、上層階級のお宅にありそう なんか料理みたいな雰囲気あってそんな感じのなんかお料理っていうのはあるよね、そういうのなんかね、
はい、
うん、まあ、でもやっぱり和食でね、うん、いけるっていうことは日本人にとって一番ありがたいですよ、うん、ね、これからもどんどん美味しいものを作っていただいて、まあ、ご自身もまた鶏料理お好きだったりとかね、はい、いうことらしいので、またでも、まあ、すでにダーリンとかお越しだったりとか素敵なね彼がおいでなんかもしれませんが、その方はお幸せですわね、うん、こうやって言いながらこうちょっとリアクションを探っている自分がここにいるわけなんですけども、まあ、置いといて、しかしまあそれにしてもいたずらということなんですけども、
いたずら
これはどう、この可愛い顔してまたそんな虫の凝らさぬ、
大好きですね、
でも全然おとなしげだったじゃないですか、
いや なん
で、ね、例えばどんな、あなたいたずらもらったことあるの、
ないじゃない、
気になってないからかもしれない
なんかされることされることが嬉しいんで、
あ、なるほどあなたなんじゃないの、学生の頃いじめにあったんだけど全然答えなかったね
いやそんなことないですよ、
なことないとは思うんですけど、もちろん大丈夫、今のは冗談だから、はい、うん、でもいたずらはどうなんでしょう、
なんかやってる瞬間が自分が楽しいんですよ、すごい、
あ、
だからあのそのいたずらが後々自分が見えなくても、はい、やってしまう、
あら、
例えば、まあ、あの
お茶目なんだね、
友達のお財布にこう、うんうん、 開けるところに、うん、開けた中にちょっと紙入れて、
うん、抜いちゃダメよ。
いやいや抜かないですよ。
抜いてそのままにしちゃダメ。
抜かないですけど、うんうんうんうん、そこに何買うのって書いた紙を入れて、はいはい、でも絶対自分は見れる状況じゃないんですよね。バイバイとかした後にお財布開けたりするんで、うんうんうん、
でこんなになってんだろうなって想像するのが、
そういう想像とか、あとクレームの電話とか、
あら、まあ、何するのよみたいな、こんなになっちゃったじゃないのみたいな、
うんうん、一人で笑っちゃったじゃんとか。
一番どんなエピソード面白かったりとか、またその受けたって言いましょうか。
面白かったのですか、ね、結構手込んだ感じだったんですけど、
また混むね、また、はい、どんなことでしょう。
まず友達がタバコを吸っていて、うん、そこのタバコ一本抜いて、ほうほう、そこに、先に糸をつけて、
あら混むね本当に。
糸をつけてその先に、うんうん、なんかちょっとよく分からず三等って書いて、そのままこうやって入れといたんですよ。ほうほう、そしたらまピッて出したら、その糸がやったらしかも長いんですよ。
長いんだ、
また3等までもたどり着く。何これ何これ、
何だろうと思う。まあまあすでに正直リタジャーだと分かるわね。
分かるんですけど、
う
ん、
だから J、 また JT がまさかここまで怒っちゃうってやつは思わないからね。うんうんうん、
それをやってる瞬間がもうちょっとお腹痛くなりすぎて、
うん、あるわそれって、あるわ。ああ、そうなんだ。
そういうのが大好き
だ。結果的にそれどうだったんだろうね、それね。
結果的には、うん、あ、でもそれを引っ張った時は目の前にいたんで。
いたんだ、なるほどね。
爆笑でしたね。
あ、そうなんだ。まあなんか人間ってのはそういうそれぞれにこう心のそれぞれのこう金銭に触れる部分があって、人はなんともないんだけど、自分だけがこう思い出し笑いしちゃったりとか、なんかこうやったらおかしかったりすることあるよね。
はい、ありますね。
だからね、そういうのはまあさっきのその料理のそのアーティスティックの才能じゃないけど、それも一つの何かこう、才能じゃ才能かもしれないね。
周り迷惑してるかもしれない。
いやー、それは迷惑だと思えば迷惑でしょ。それはだからもう片桐さんのことをそうやってね、あなたみたいに大好きっていう後輩もいれば、うん、片桐どうでしょうみたいな。中には先輩とか後輩でね、そういう人もまあ中には、でもまあお茶目ないたずらだから、そこは愛嬌でということだと思いますよね、
はい、
ただ大リーガーとかああいうとこもね、日本人のそういうセンスから言うと、日本人は比較的そういうのを、まあ、ウィットだとかセンスとして、まあ、基地ですわね、捉えるっていう形は少ないですけど、外人は多いらしいですからね。だからその大リーガーとか行くと、なんとそれこそ靴になんか火つけられちゃったりとか、パイを投げられちゃったりとかっていうのはしょっちゅうありますよね。で、それこそ昔日本でもあったけど、僕ら学生の頃散髪してくるところ、お初って言ってこう殴られたりとか、頭をこうパチンとこう叩かれたりとか、なんかそう背広とかもそういうのはね、新しいお乳あれするとお初ってこうあったりするんですよ。ローカル、これっておそらくローカルのネタじゃないと思うんですけど、そんな話聞いたりするんですけど、やはりそのアメリカ人なんかはそういうのでこう茶化したりとか、まあ、その照らしたり生やしたりみたいなことはよく聞きますけどね。だからそのセンスが伴って、なんていうかな、みんなで見てユーモラスであれば、そこは楽しくていいですよね、コミュニケーションツールとしてはね、はい、だから結局外人さんとかそういうのって体でオーバーアクションしたりとか、そのコミュニティのコミュニケーションの取り方はそんなことで、まあ、取り合ったりすることってあるじゃないですか、
はい、
そういう民族性からしても片桐さんなんかはね、それポップっていうかな、さばけてるっていうか、そういう感じなのか分かんないし、目の当たりにしたら答えるだろうでもな。やはりそれいい女がやったらやった方がね、余計それは答えると思うよ。まさかと思うもんな。俺だって脇でもし俺仕掛けとか見てたらドキドキすると思う。ああ、そうですか。でもお嬢なんか見てて、そんなチャーミングな先輩なんかどんな感じな、そのやっぱりその普段のそういったお茶目なところと、はい、またはそのシリアスな舞台のギャップとかもやっぱりあったりするわけ。お芝居の取り組みそんなでもない、普段このまま。
なんかそうですね、なんか一番、うん、第一印象は怖い人だったんですよ。
ああ、そうかもしれない。
割とすごい言われますね。
クールっぽいとこあるもんね。も
う話しかけられなくて、でその舞台でご一緒させていただいて、うん、なんか相方役みたいな感じでさせていただいて、うん、話すようになって、うん、からはそんな印象が、あ、こことここで違うっていうほど違うことはないです、
ね、ああそうなんだ、なるほどね、うん、まあまあ確かにそういった意味で言うと、そういうそのままの素の状態が一番いいわけでね、うん、あまりにもそれがこうギャップが激しすぎるとついてくるのも大変になっちゃうんだな。うん、だ先輩から見ててどうなんですか、天音さんっていうお嬢さんはどんな感じですか。
なんかすごい懐っこくて、
うんうんうん、
あんまりそういう 何ですかね、夏っこい部分というのを自分が持ってないので、なんか逆にちょっと羨ましいなっていうか。
あ、いいですねそれって。なあ、やっぱりないもの同士でのね、そうですね、あれがあったりするのね。
なんか自分のイメージも割と聞いて分かっているので、うんうん、そんな中でもすごい来てくれるってことが逆に嬉しいですよね、
うん、なるほど。私がだからそういうあの勝手な男のとしての勝手な憶測で申し上げると、多分ねそういうのはきちっとして見えてできないタイプだと、A型だから余計にね、そういう風に受け止められてるなっていう自分もあるんで、だからそういうこうあのなんか自分の心をこう自分からオープンにしたりとかね、そういうのなかなかできない。別に気取ってわけじゃないんだけど、だけどこういう人に限ってね、意外とね彼とはねツンデレだったりする。いや結構ね、普段はもうなんかなんかこう近寄りがたかったりとか、え、それどうされるんですかみたいなとかね。そでもそこはお仕事これだし、これはこういう趣味もしましょうよと。でそれは別に気取ったりとか、あのツンとしてるんじゃなくて、その辺の仕分けはしっかりしてるんだよ。だけどもうダーリンの前ではね、いやーみたいな。
ちょっとそこは見れないですね。
あながち間違いでもないかもしれない
ね。ね、怒ってる、ほら煮物食えみたいな。それはツンデレでも何でもないから。でもさっきはごめんねみたいなね、さなんかいいじゃないその感じ。
あ、いいです ね、
ね。あなたでもそういうじゃん、なんかなんとなく姉御肌っぽいところとかも あったりするのかな。どうなんだ、そうでもない。
なんか
あなたはちょっと甘えん坊っぽいとこあるじゃない。
はい、
ね、それでちょっとこうなんか姉御肌っぽいところに惹かれるみたいなとこもあったりするのかな。
なんかもう自分の中でちょっと理想的なのに近い女性なのかなっていう。すごい頼りやすいし、
いいね、
ちょっとした飲みに行きましょうっていうのでも、うんうん、いつでもいいよって言ってくださったり。
でまた半年1年経ってから片木さんは2位でやってるって言ったらさ、え、その人いましたっけって
言わないですよ。
ちょっとそれは
それはないです。
それはないよね。
ないです。
俺も別に波風立てようとは思ってないんだけどね。まあまあ仲良くね、先輩後輩でいられるっていうのは逆にちょっと嫉妬するぐらい羨ましいですよ。やっぱり旗で見てるとね、いい感じじゃないですか、それはね。あの同性でもやっぱり見てて、あのやっぱりこういい感じですよ、旗で見てると。恋人同士でもね、まあ嫌味な恋人でなんかこうデレデレデレデレしてるやつもいるし、電車の中でイチャイチャしてるのはああいうのは嫌だけど、あのまあそういうのはね、あのいいですよ。なんていうのかな、こう肌で見ててもこう、うん、ほんわかできるっていうかな、うん、やっぱり人間関係の良さってそういうところにあるです。同性でも異性でもね、うん、だからまあいつもいつまでも仲良くね、また、お仕事で厳しい面を厳しい面で、あ、ダメ出してもらうときはダメ出しする、また先輩でもそういう後輩からでも ね、
う
ん、
そうですね、
先輩これはどうですかみたいなことも、はい、それは先輩としてはどうですか、あってもあれでしょ、
全然嬉しいです、
また受け止められる方だと思うのね、はい、うん、いや頼もしい、いい関係だな。私も後輩と、あ、後輩じゃない、俺は後輩じゃない。いやだからそんなことでね、またそのネットワークの中でいろいろとまあ、ちょっと末端でもね混ぜていただければ、まあ、キュッとこう侵入していきたいなみたいな、はい、そんな3ままでございますけども、さあさあいろいろとね掘り葉が伺った中で、またさらにですね、今度は学F的な Q&A で伺ってまいりたいと思います。で、まあ、龍子閣も CM についてキーボードのユニークだけをして、そんなことで伺ってまいりたいと思いますよ。CM はこちら。 はアマネナツさんからのご紹介、同じ事務所の先輩ということでね、片桐美里さんをお迎えしてますので、学園からそんな片桐さんへですね、 Q&A でいろいろとお伺いしてまいりたいと思います。アマネさん的にはあれなんだよね、自分のオリジナルコンテンツとして、
はい、
ゲストの方をお迎えした時には、はい、自分でそういうプライベートないろいろとお話伺ったりとか、
はい、
自分なりの Q&A みたいなことでやりたいコンテンツがあるんだっていうことだったけど、
はい、
今日はいつも通りでいいかな。
今日はいつも通りで大丈夫です。
ってことはまだ何も考えてない。
いや、5問ぐらいしか考えてない。
あ、大丈夫大丈夫、それでもいいんだけどね。
なんか自信ない
ね。いやいやいや、まあちょっとね、今日は大事な先輩で、
はい、
ちょっと
寺井
もある
で
しょ
うし、ね、
はい、わかりました。じゃあそれはコンテンツをね、コンテンツしてまた自分のオリジナルのやつがありましたら、はい、アイディアの方またメールででもお聞かせいただいて、どんどん詰めていきましょう。慌てることないですから、は
い、ありがとうございます、
ね、はいはい、自分のそういうキャラクターみたいなものを生かしながらね、
はい、
またあなたならではのそういうものもあるでしょうから、はい、じゃあそれでは今日は学芸部からの Q&A という形で、いつも通り山根さんの方からお伺いしてみてください。
はい、では参ります。
はい、
改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容を聞かせください。
はいはい、
はい、
これ片桐さんはご本名で、はい、芸名、
いや本名ですね。
ご本名で、
はい、
あーはーはー、なるほど。片桐なんかサクッとしてるっていうか、シャキッとしてるというか、かっこいいじゃないですか。
そうですかね。
もう女なら片桐、男ならカイドウみたいな。いやいや、カイドウっていうお客様いらっしゃるんですよ、こちらに。なんかいつもマスターとか話してんだけど、カイドウかっこいいよな、男としてな、名字として。
カイドウでもかっこいいですね。
ね、いいでしょ、響きがいいじゃないですか、はい、そういう意味では片桐なんていうのもいいですよ。
どうなんだ、でも割と芸名って聞かれますね。
よくねえ、なんかあんまりにもかっちりした名前なんで、いやどうかなと思って今伺ったんですが、ご本名で。
本名ですね。
ねえ、やっぱりまあそこは素敵ですよ、ミキさんね。
はい。
はい。まあまあそんな、じゃあニックネーム
は？ニックネームは、うん、これ結構知れ渡ってたりするんですけど、
はいはい、
周りでは、うん、マイクって呼ばれて
ます。マイク。
はい。
マイクって男の子のね、
そうなんですよね、
あの外人さんの、
はい、
ヘイマイクみたいなね、
ヘイマイク、ハイマイクみたいな感じです、
ね、はいはいはいはい。それはどんなあの由来なんでしょう。
由来がこれちょっと恥ずかしいお話なんですけど、
うん、うわ恥ずかしい。
早いです、早いです、まだこれから、
うん、これから、
はい、うん、まあ、とりあえずあの名前がミキー。
おお、そうだそうだ、ミキだ、はいはい。
これは中学校1年生の時の英語のテストで、はい、一番最初の英語のテストで、
うん、
自己紹介をしなさいっていうサービス問題があったんです
けど、My name is Mickey。
そうですね、はい、それを書いたつもりが
ちょっと痛いことしちゃったかな。
そうなんですよね、 My name is Mike。
マイクって書いちゃったんだ。
ミケって
書いちゃったんだ。
ミケかったぎりって。
はあ、はあはあはあはあ、なるほど。でもありがちだよね。
うん、そうですかね。そこからなんか、
うん、
お前いつからマイクになったんだよみたいな感じからマイクって呼ばれるようになったんですけど、でもその時点でちょっと英語を諦めようと思
う。でもネームっていうの舐めてるね。ああ、それからついちゃったな。
そうなんですよね。
でもまあご愛嬌ですよね、そこはね。でもだから本当にうんと学生時代とか上学校時代のお友達っていうのはそんな呼び名を親しく呼ばれる方もおいでだと。
逆に最近なんかネタとして話してたら、
じゃああんたこの
呼び名になっちゃったんですよ。中学校の頃にあったんですけど、その時はそれで終わって、
うん、
なんか地元の方では普通にミキって呼ばれるんですけ ど、
なるほどね、
こっちの友達はみんなマイク。
まあでもいいやね、なんとなくでもシュッとしてていいじゃないですか、そっちも。
はい、結構気に入ってます ね、
男の子でもボイッシュでね、あ、ごめんなさい、女の子でも逆にボイッシュでかっこいい方ですよね。あ、でもそういったボイッシュって意味じゃ、あのさっきからね何度も申し上げているようにちょっとこう姉御肌の雰囲気もあるんだけど、彼女なんか例えば女の方で僕の先輩、そういう人知ってるのはバーテンダーのね、はい、女性なんだけどママがスーツ着てバーテンダーみたいな格好してる方がおいでなんですよ、黒で、黒服で、
かっこいい、
直帰着て、かっこいいのよ、
はい、
それがまたかっこいいのよ。
なん
となく今雰囲気としてね、まあ、今日は白黒ですけども、
今しまま
で、 でもまあそういう感じも似合うかなと思ってて、この格好でちょっとね、
う
ん、そんなんでこうカクテルと振られた日には、
はい、いいですね、
それはそれでちょっともう一杯みたいな感じでなったので、また和服でね、逆にこうあのとっくりでこうっていうのもいいかもしれないけどね。お酒の方は
結構
いっちゃうんだ、楽しみですね、そこは。そうです か、はいはいはい、まあ、まあそれにしても、はい、ニックネームがそういうことで、はい、普段の お住まいは、まあ、神奈川の方だということでね、まあ、
出身で、
あ、はいはいはい、あ今は都内ですか。
今はそうですね、目黒区です。
あ、そうなんですか、近くの方がいいじゃないですか、はい、でも今日は気兼ねなくやりましょう、はいはい、売り上げの協力もありますし、またね、そしてまた、お日頃のお仕事の内容って言いますと、まあ、舞台に、CM に、CF に。
そうですね。
はい。で、今後は彼女とは一緒にっていうことになると。
予定が今のところはないですね。
もうあれでしょ、あの、自分としてはやりたいでしょ。
めちゃくちゃやりたいです
ね。やりたいよね、はい。俺もだって見に行きたいもの、そこは。ねえ、どんな感じになるのか、超いじめられてるシーンとか見てみたりとか、なんかママ母でみたいな。逆にそういうのってさ、そう親しい中でね、そういうのも逆になんかこう反発しちゃって面白いかもしれないね、別のベクトルでね、本当に気になっちゃったら
それは困ります。
困りますけどね。はいはい、続いて、
はい、
うん、あ、これまでの新しい、新しいですよね、でしょ、活動内容、まあ、だいたいね、今伺った、
はい、はい、でははい、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、うん、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
はい、
はいは
い、例えば僕なんかあの興味あるところで言うと、はい、CF でね、はい、まあまあ、アーモンドチョコレートとかアクエリアスはもう爽やか系でね、はい、まあ、終わりだなっていう雰囲気は分かるんですけども、サントリーボス男は辛いよ編なんかでね、はい、CF っていうことなんですけども、これは矢沢さんのあれでしょうか、それとも
あれですね、うん、スマップの中
井さん、スマップさんのバージョンで、はい、おー、なるほど。僕らはもうでもボスっていうとも矢沢の A ちゃんのイメージがあるんでね、あ、そちらの方でご出演されたと。
そうですね。
おー、これちらなんか特にエピソードとかないですか。直に絡み
は
なかった。
ボスの方よりは、うん、ちょっとアクエリアスの方が本当に大変で、おー、これ多分12月とかすごい冬に撮影をしたんですけれど、それもお台場とかの外の海の横とかで、
ご出演は、ご出演 のメインの、
あ、メインの方はあれですね、
うん、例えばほら、CC レモンとかあんなんで、ほら広末涼子さんみたいなとか、はい、いろいろあるじゃないですか、
はい、その名前がど忘れした。
あなた怒られますよ。
名前出せしました。
どこで誰が聞いてるか分かんない、それも、うん、はい、まあ、いずれほど思い出していただくとして、はい、どう大変でしたか。
それがでも放送が夏とかなんですよね、暖かい時のもの、もちろん、まあ、アクエリアスなんで、何をそれを12月に撮ったんで、ランニング短パンで外で
お台場で
しかも夏走ってるところだったりするんで、あらあらあら、汗をかかなきゃいけない。でも12月になかなか汗はかけないじゃないですか、ね、うん、だからちょっと水とかかけられて、
うわー、そうなの、
そうなんですよ。それを何回も撮り直しとかして、もうみんなガタガタガタガタ震えながら、でも鳥肌とか立ってちゃいけないので、
でも鳥肌は沈めとか言えて沈まるもんじゃないでしょ
う。そうなんですよね、うん、それがすごい大変でしたね。
まあやっぱりそこはお仕事だけにね、大変だ。だって言っちゃなんですよ、女優さんでほら、それこそ溺死するシーンなんていうのはね、スタッフとかみんな防寒具着てるのに自分が飛び込んでね、するってこともあったりするわけでしょ。2時間ドラマとかで死んじゃうシーンとかね、まあまあその辺はね、いろいろエピソードもおありでしょうけども、はい、まあ、そんな風に大変な中お仕事を続けておいたということで、はい、はい、続いて、
はい、最後に片桐さんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標、夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、
はい、ですね、宣伝告知の方なんですけれど、
特に今舞台のご予定とかないんですよね。
6月に舞台を、
6月、あ、楽しみですね、はい、どの辺では
、中野も、
ほうほう、
中野ももにて、
ほうほう、なるほど、
そうですね、
はい、
前回11月に音色という
ホ
ラーを、
ほうほう、はあ、はあ、そうなの、恨む金環食の食って書くんだよね。
そうですね、
はいはいはい、
またその、まあ、第2弾って、まあ、続きとか言うわけではないんですけど、一緒にやったその団体の方とまた一緒に、うんうん、これもまたホラーで、
あ、逆にこういう方だけにメイクなしでも怖いかもしれないね、意外とこう淡々とされると怖いかもしれない、
そうですね、舞台と映像の融合という形も取っていて、 ちょっと変わった舞台だけではない、
うんうんうん、
でプラス、うん、夏前なんでホラーで、
おー、なるほどね、はい、はい、まあだから今これ今後ともそういった意味で言うと舞台に、また CF にいろいろとその M… あ、これ MTV じゃなくて何ですか、
ESTV、
うん、これはどんなことでしたっけ。
これは週に1回15分の番組で、
はい、それどんどん告知しておいてください、
はい、ぜひ、あれですね、もう本当に何でもありというか、
ほうほうほう、
まあ、ゆるい感じなんですけれども、
はい、
本当に何やってもいいよってことでロケに出てもありなので、うん、まあ、これから、うん、今まだ始まったばっかりなので、
はい、
これからどんどん外に出ていって、
うん、
で面白いことをどんどんやっていけたらなと思って、
うん、
ゲストの方を呼んで一緒にお話ししたりとか、
うん、
まあ、この先いろいろちょっと面白いことも考えているので、
うん、はいはい、まあ、どんどんとね、そういった意味ではそこで後輩の浜根さんも絡んでいってみたいな、
いや、順番待ちなんですよね、ゲストの方がもう、
そこはね、
押し寄せております。
ぜひぜひ、
はい、行きたいです。
はいはいはい、まあ、でもまたよろしかったら同じメディアっていう形で、
はい、
あのご迷惑がなかったらいろいろそちらのこと情報公開したりとか、
はい、ぜひぜひ、
ね、あのやり取りさせていただきまして、
はい、
コラボさせていただけるようでしたら大変ありがたいなというふうに思いますけどね、
はい、
さあ今後の夢っていうことになると、まあ、大なり小なり、大なり小なりって実際ですね、要するに大きな夢、小さい夢、それ、はい、それぞれお持ちだと思うんですけども、はい、いかがでございでしょう。
夢ですかね、
はい、
とりあえず結構もう何年か前から言ってるのは、
うん、
自分の全く知らないところでパッて見た時に、
うん、はい、
まあ、ウィキペディアで載っていて、いたらいいなって。
いや、今だって載せようと思ったらいくらでも載っけられるんじゃないですか。
載せられたりとかするじゃないですか。でもなんかその、まあ、自分の周りだったりを関係なしに、
うん、
ちょっと知らないところで書かれてたら、
うん、
ちょっとちっちゃい夢なんですけど、
嬉
しいなって。
まあでももうその辺の夢でしたらね、簡単に手が届くところに終われないんじゃないかと思いますけども。
そうですかね。
さあ、例えばだからもっと大きな夢っていうと、その舞台で、はい、それこそもテレビ女優のね、ドラマの女優の、その2時間ドラマの女王になってみたいとか、
ね、
あと舞台だと新橋演舞場出てみたいとか、
カ
ネギーホールいっぱい行ってみたいとか、いろいろ終わりだと思うんですけど、その辺はいかがですか。
そうですね、なんかあの舞台ももちろ ん, なんか大きいところに行きたいなっていうのがあるんですけれど、結構個人的に小劇場でやることが好きだったりもするので、
あ、マニアックだな、マニアっていうか、まあ、そのプロフェッショナルだな、逆に、うん、
なので、でも、うん、舞台を見てる中ですごい、あ、この方素敵だなって思う方とかがいて、
うん、
その方とかと一緒にできたらいいなっていう。
例えばどんな方っていうのはお口に出していますか。
そうですね、これ結構あれ、お名前を
出して、大丈夫ですよ、うん、
なんか皆さん分かるか
分
からないですか、
うん、
鈴木祐介さんっていう男性の方がいて、知り合いの舞台を見に行った時に全く何も情報なしで知らないところで見て、あ、すごい引きつけられたんですよね。でしかもそれがメインの役とかそういうわけでは全然なかったんですけれども、
はい、
もうそこに目がいって、
うん、
ずっともう、うん、なんですかね、オーラとかから全て
やっぱりね、やっぱそこはもうドーンと何かそういう、それこそビビ感じゃないけども、
そうなんですよね、
それは恋愛じゃなくてもあるんでしょうね。
そうですね、なんか素敵、かっこいいとか、 なんかそういう感情ではなく、うん、なんかもう本当に素敵と、あと、うん、同じ職業やっていて尊敬というか、
はい、うん、
こういう風になれたらいいなとかいう感情がバーって、
なるほど、そんな風にしながらお芝居とか舞台の中で、
はい、
またお料理もやりつつ、
はい、
で、MC のテレビの方のね、またいろんな活動とかもやりつつ、
ね、う
ん、
はい、
ね、もうこれからの先輩のご活躍をどんどん期待したいわけですけども、
はい、
どうですか、それこそ妹分というか後輩からしたら、何か逆に先輩にこの機会ですから聞いておきたいとか、はい、まあそのリクエストだとか、
はい、はい、
なんか終わりのようでしたら、
いや、もうなんかこう、私個人的に、
うん、
あのどの役者さんにも聞いてみたいことがあって、
ほうほうほう、
台本覚えるのが苦手なんですよ。
何が苦手だ、
台本覚えるのが。なので、うん、そういうコツだったり、あとは役作りにあたって、
うん、
どういう風に進めてってるのかなっていうのが、
どうでしょう、真剣な、それシリアスなあれなんだ、
はい、
いかがですか先輩として。
いや、同じく台本覚えるの苦手なんですよ、
うん、ああ、そうなんだ、ダメじゃん、あんたたち。
何ですか
ね、でも一番大変なとこだもん ね、
そうですね、
確かにね、みんな難渋しておいてたもん、そこは。俺なんか絶対そこネックなんかダメだもん、俺自分の歌詞だって覚えられないんだからって、セリフなんか入ってこない、こない、
うん、
うん、どうですかその辺は先輩として。
なんか、結構これは自分も考えたことがあるんですけど、
うん、
なんですか、ちょっと 動物的というか、うん、感覚で生きてる部分がありまして、はい、あんまり難しく頭で考えてなかったりするんですよね。だからなんかここがこうなってああなるからこうなるんでしょ、
体で覚えちゃうみたいなね、
ではなくて、なんかなんとなく、はい、まあ、こうでしょうみたいな、なんで結構稽古中にやりながら覚えることが多いですね。
なるほどなるほど。
家に帰って読みつ何回読んでも入らないです、
なるほどね、
やらないと。なので、あまりそうですね、家で頑張ってたりはしないですね。
なるほどね。まあだから本当に無理なく自然に、だからまたほら子供なんかでも教育するのに、その褒めて育てるとか、あの教育するとか、褒めてなんか覚えさせるとかっていうじゃないですか。なんかこうあまりこう苦渋とか辛酸を舐めてどうのするっていうのもその一つのやり方かもしれないですけど、やっぱ楽しみながらやるとかね、そういったことも一つの方法じゃないかなっていうふうに思いますけどもね。まあそんな風にしてお二方今後ともですね、また先輩後輩として、またある意味ライバルとして、どんどんそういった形の世界でね、お互いに切磋琢磨し合って、どんどん伸びていっていただいて頑張っていただきたいと思いますし、またそれに、追従して、学F またともどもさまざまですね、それにぶら下がってついていこうかなと思っておりますので、どんどんこれからのねご活躍をご期待申し上げております。本日のゲストとりあえず、まあとりあえずと言っちゃなんですけども、この場でちょっと締めさせていただいて、まあ、お時間は今日大丈夫ですか。
はい、
じゃあエンディングまでお付き合いいただくということには違いないんですけども、ここでまとめさせていただきたいと思いますね。それでは本日のゲスト片桐美紀さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
おお兄さん、兄さん、さっきから聞いてや威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常だい。
う
まい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
どうも、サンマンマンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の町楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町楽大、
どうぞよろしく。
という形でね、朝浜さん的にいかがでございましょう。
いや、 やっぱりあのずっと言ってた片桐美紀さんをゲストに呼べたので、
ね、嬉しそうだもん、
はい、
うん、私も嬉しいけど、
はい、もうずっとなんかこういう場所で喋ってみたいっていうのが、
ね、
はい、もうあったので、それがやっと叶ったと思い、次からのゲストは適当な感じでも 大丈夫かなみたいな。
ほらほら毎週毎週毎週2人でやればいいじゃん。そう3ママもいらないってことになっちゃう。
いやいやそんなことはないですけど、ですか、ちょっとまだ今伊藤さんに初めて言うんですが、うん、ちょっと来月の方は、はい、舞台を控えてる男が3人来たいと今申しておりまして、うん、
いらないです
まあこれはまた後ほど。
はいはいはい、はい、でも男性のゲストの方もいいんじゃないですか、はい、たまにはね、はい、
それは置いといて、うん、もうミキさんは、もうなんか意外にそういう趣味とかはよくブログとかでは見てたので、うん、深く今日お話聞けて、
また違った意味のね、
はい、うん、先輩の方も、はいはい、聞けて、やっぱこういうラジオっていいなと改めて思いました。
そうですか、そう言っていただくと私もありがたいですし、はい、またね、先輩に来ていただいた意味もあったんじゃないかなと思いますけども、うん、さあそんなゲストの片桐さんですけど、いかがでしょうか。
はい、いや面白かったですね。
そうですか。
正直、うん、最初何をやるとか、うん、全くわからないままちょっと、こちらに来たので、
いきなりこんな3までかぶってますしね。
まあ緊張と、いろいろあったんですけれど、うんうん、
今度はもう上着だけじゃなくてセーターだけ、セーターというかね、スーツワンピースだけじゃなくて上もこうできたらしまうまで被り物
被り物ですか。そういうのはあんま嫌いじゃないです
嫌いじゃないんだあ、いやまあ冗談さておいて、でも楽しんでいただいたら何よりですけども、どうでしたか、後輩のこういったのをご覧になって。
いやなんかちゃんと聞いたことなかったんですよ。なんかラジオをっていう話はちょろっと聞いたんですけど、はい、この姿を目の前で見れて、はい、よかったな
って、ね、頼もしいなと思っていただけたりしましたでしょうか。よかったんじゃないですか。
嬉しいですね。
頑張ってほしいですね。
ありがとうございます。
いやいや、まあ、でもね、本当にこれに懲りずにまたお出かけになっていただければなというふうに思いますんでね、はい、今日は本当にわざわざお出かけいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます、
ね、はい、そんな形でね、ゲストに今日は片桐美紀さんお越しになっていただきましたけども、まあ、時間の関係でね、ちょっと今日はインタビューの方も割愛させていただくということで、せっかくね、レギュラーリスナーの矢野さんにもお越しになっていただきましたけども、美味しくお食事を美味しく召し上がっておいたということで、まあ、お邪魔にならない程度にですね、学力的にはエンディングとさせていただきたいというふうに思いますけども、さあ来週の次回2月15日火曜日第3週目のサブパーソナリティをですね、前田ゆかりさんとともに楽しく愉快にお送りしたいと思いますけども、ラジオドラマの方もね、いよいよシリーズ完結のようですから、うん、そちらもどうぞお楽しみにいただければというふうに思いますね、うん、さあ引き続きリスナーと関係者の皆さんにはいつものように学力のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、またそちらでご意見ご感想等をどんどんとお寄せいただければと思います。さあそれではライブね、お食事中矢野さん恐縮ですけども、エンディングになりますんで、またいつも通りお付き合い願いましたらありがたいんですが、よろしいでしょうか、それでは私がそんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げましたらね、来週という形でお願いできればと思いますけどね、はい、それでは矢野さんお帰りないですか、大丈夫ですか、バスケットの方、サッカーバスケットの方、サッカーの方ね、頑張っておいでのようで、それは漫画は何ですか、今日の漫画は
ブーキーズです覗き込んじゃった、
はい、お夕食はいかがでしたでしょう、もうたっぷりがっつり、はい、そうですか、いつもね、ご視聴ありがとうございます。そんなこんなでね、それでは学大 FM そろそろクロージングという形でさせていただきたいと思いますけど、片桐さんもよろしくお願いいたします、はい、さあそれでは天音さんも元気に締めてまいりますよ、うん、さあそんなこんなで学大 FM ではまた
来週、
はい、どうもありがとうございました。片桐さん、それではガッツリまいりましょう天音さんもガッツリ、どうもありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。